白の記憶第5回なおの面倒は私が責任を持ってみる。あんただけ出て行って。男は母の弱点を見抜き、親子が離れることはできない、出るなら直子も一緒に出て行くと言い張っていた。家に来た時、最近テレビでよく見かける難民の子供のような印象があったが、たった2ヶ月で直子は普通の幼児らしい体型に戻っていた。丸顔でラッコのように愛くるしく、表情も豊かになっていた。あんたに任せていたら直が死ぬわ。男の本音は、母にぐずぐず言われても食事から洗濯まで細やかにやってくれるところを動きたくなかったのだろう。何かあると物腰柔らかい言葉で弁解し、改心するふりを続けていた。男に出て行く気配はなかった。男はもちろん直子のことは懐いてくれていたが、正直面倒だった。直子が来てから子守のために満足に外へ出られなかった。どこへなりと直子を連れて出て行ってもらい、元の母とだけの生活に戻りたかった。母は直子を大事にしていた。私は嫉妬していたのかもしれない。どっちにしても両方とも迷惑な存在だった。母は女の子が欲しかったという節がある。わんぱくばかりして忙しい母を手こずらす男の子より女の子を育ててみたかったのか。今にして思えば案外的外れではなかったようだ。直がいてくれてよかった。直を育ててきてよかった。直子と半山町で同居を始めてしばらくして聞いた母の述懐だった。自分たちが苦しいのに他人の困っているのを見過ごせない母の困った性分は今も変わらない。最大の馬鹿さ加減は、直子の行き先を思うばかりに性の合わない男と同居したことだろう。それもこれも母の究極の面倒見の良さが招いた結果だが、家の中は大変だった。給料を落としただの、人に貸しただのと、その場限りの嘘をつき、母に渡さず外で遊んでいた。給料日のたびに喧嘩をしていた。本来一番嬉しいはずの日が一番嫌な夜になった。養う人間が一人増えた。母の口癖になっていた。夏休みも終わりに近い午後、男の仕事仲間が来て、縁側で焼酎をぶどう酒で割って飲んでいた。柄の悪そうな大男だった。男の愛想笑いをしながら相槌を打つ屈辱的な態度を横目で見ながら、宿題の本立てを作っていた。大男に腹が立ち、不機嫌そうな顔をしていたのだろう。この息子、人相が悪いから気をつけろ、と言った。私は手を止め、大男を睨みつけた。俺見ろ、悪人面や、気をつけろ。そうやな、ありがとう、気をつけるわ。私は呆然と二人を見ていた。子供をかばう、そんな気概などみじんもない男だった。私もうすうす感じていたが、ここまで無責任な相槌を打たれ、言葉を失い、作りかけの本立てを踏みつぶし、二人に背を向けた。僕、外で悪さをするなよ。男の声が背中に突き刺さった。するなよ。オウム返しのような男の声が追いかけてきた。優しそうな口調だったが、鈍器で背中を打たれた感じだった。男が遊びの借金を残し、近所のおばちゃんと駆け落ちしたのは、同居してから半年後の9月の終わりだった。もうええの。直子に悪いけど、もう帰ってこんで。母は直子に頬ずりしながら、これからは三人で頑張ろうなと私を手招きした。そばに行ったが泣いてはいなかった。遠くから秋祭りのお囃子の稽古をしている鐘の音が聞こえていた。仕事をサボって昼間から酒を飲み、夜になると遊びに出かけるような男が消えたことは、家庭に平和が戻ることでもあった。 母はその夜、ちゃぶ台に向かい、慣れぬ手つきでチラシの裏に毛筆で何やら書いていた。朝台所へ行くと、箱を潰した厚紙に昨夜のチラシを貼り、水屋の側面に吊るしていた。万寿しゃげ、清く正しくしたたかに。母の一生懸命の字が白いところからはみ出すように堂々と踊っていた。母は日めくりに書かれていた清く正しくしたたかにの言葉が気に入ったので、その上に万寿しゃげを付け加えたのだという。母の解釈によれば、彼岸花は仏さん花とか捨て子花とか言われて嫌われているけれど、律儀に同じところに生えてきて、じっと見ているとすっくり立った姿が清らかで凛々しい花だから好きなのだと言い、そして誠という名も彼岸花の咲く時期に生まれたので名付けたのだと言った。頭が悪くて女学校の成績が最低だったと卑下している母の意外な面を見たような気がした。以来私も彼岸花が好きになった。あぜという、あぜを緋色の帯を巡らしたように彼岸花が咲く季節になると、母が吊るした下手くそで大きな文字をつい思い出してしまう。彼岸花、母の生き様通りの花であった。翌年の春の彼岸の日、父の墓へ三人で詣でた。軍人墓地を抜けるとなだらかな坂になる。その坂の山側に墓が並んでいる。二つ目の角を曲がると平地になった奥行きがあり、五基の垣田一族の墓が並んでいる。どんな先祖が入っているのだろう。一番奥の方に苔むした墓もある。坂道で抱いてきた直子を下に下ろしてやった。珍しかったのだろう。直子はお気に入りの木のサンダルの鈴をリンリンと鳴らしながら、おぼつかない足取りで母に駆け寄っていく。今年は三人だね。賑やかになって父さん驚いているやろうな。海はもやっていず、春には珍しいほどの爽やかな大気だった。墓の後ろのうばめかしの木陰で、メジロがチーと澄んだ声で泣いた。なおは今日から本当にうちの子になったからね。どこでどう手続きしたのか、3月の初め、母が私に嬉しそうに言った。大箱のマッチでろうそくに火を灯し、線香に点火しながら、何やらブツブツとつぶやいていた。私が元気であること、直子という新しい家族ができたこと、自分も何とか幸せであること、そんな報告のようだった。直子も母の真似をして、もみじのような小さな手を合わせていた。母はゆっくりと腰を上げ、背後に振り向き、国分台の方に向かって一礼し、手を合わせた。何やら口の中でブツブツと喋っていた。今度は何を言っているのか聞こえなかった。あの時、一礼の先は東京だったのだろう。私のことを父に報告し、都市にも報告していたに違いない。単に太陽に拝んでばかりと思っていたのに、母の合わせる手の先に都市の住む東京があったのだ。その時、母は都市に何を語りかけていたのだろうか。廊下をつやぶきする母の節くれだった手がふっと浮かんできた。密法寺の石段を上りながら、血というものを考えていた。トシが実の母であることは避けようのない真実だろう。そしてその事実に平然としている私という人間がいる。50年という歳月でなく、母と直子の三人で過ごしてきた濃密な時間が、血を越えて厳然と横たわっていた。 平然としていられるのは、そんな時間の積み重ねに違いない。血という得体の知れないものより、確実に手に取ってみることのできそうな現実だった。あまり泣かない母だった。それが一度だけ激しく泣いたことがあった。その思い出だけでも、トシを母として認めるが、現実の母として認識することはできなかった。皆が家に帰ってしまい、所在なく裏の路地で遊んでいた私を、勝手口からご飯だよと母が呼んだ。家に入ると母がいきなり私の頭を抱いた。まことごめんな。母の声が泣いている。何が起こったのかとどぎまぎしていた。情けなかったやろ。母ちゃんが悪いんや。解消がないからまことに悔しい思いばっかりさせてしまうんや。人のつらい話にもらい泣きしている姿を見たことはある。しかしそんな泣き方ではなかった。母ちゃんが悪いんや、悪いんや。まことに悔しい思いばっかりさせるんや。何度も何度も同じ言葉を言いながら、私の頭を抱きしめていた。おえつが混じり、言葉尻が怪しくなった。まことごめんな。カツオちゃんのようにものは肯定やれん。母ちゃんがダメなんや。グローブも海水パンツも。無理を言ったことはなかった。厚手の生地で縫ってくれたグローブで十分だったし、ふんどしでの海水浴も引け目を感じなかった。
別につろうない。なんで？
子供なりに家庭の事情は知っていた。が、私は母と直子の暮らしが貧乏なりに楽しかった。私は母が嗚咽するほど泣いている原因がわかっていた。母は私が路地でカツオの捨てたまだ身のついている焼き芋の皮を拾って食べていたのを、夕げの支度をしながら見ていたのだ。カツオが見えなくなって拾ったのだが、母はそれとなく一部始終を見ていたのだろう。どちらかといえば、突っ張っていた少年だった。そんな強がりの私の糸が切れ、母と一緒に泣き始めていた。